みんなの民主主義歩みの会。我らは今直面する危機に対して新たなメンバーで第二ステージに立ちました。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せでいいのでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための真の民主主義の道を歩む会、それがみんなの民主主義歩みの会です。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組はみんなの民主主義歩みの会運営事務局の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
もう
前回に引き続きですね、ダブル印象と南でお送りいたします。今回は前回に聞いていただきました福島みずほ議員へのインタビュー後半をお聞きいただきます。このインタビューは国会閉会直後に参議院会館にですねお邪魔しまして伺ってきておりますので、タイムラグがありますが、日程通りであれば共謀罪法が施行しているはずですね。
そうですね、
はい、
はい、あの国会審議も不十分なまま、それから国民に対する説明もほとんどないまま成立してしまった共謀罪法ですけれども、
はい、
まあ、私たち市民はこの先監視、それから密告などが広がっていく、それから言いたいことが言えないような嫌な世の中になっていくんじゃないかという不安を持ってます。
はい、
はい、
そうですね、袴田事件に代表されるようなですね、あの冤罪の事件というのがあってですね、あのいろいろ今でも苦しんでいる方多いと思うんですけども、まあ、そういった冤罪の事件がこれからですねどんどん広がっていく可能性がある。あの法務大臣がですね、要するにどういった場合に共謀になるのかということをはっきりと説明やっぱりできていない中で、非常に広い範囲でですね、それ対象になっていくと。で国会の中でもですね、まあ、あの人権団体、観光団体もね対象になりうるみたいな話もあるのでですね、まあ、いわゆる、まあ、この共謀罪法というのは平成の治安維持法と言われるぐらいですね、やっぱ非常にあの問題があると多いっていうふうに言われている中で、まあ、成立して、しまったということだと思うんですね。
はい、共謀罪のこと、人権のこと、冤罪のこと、そして野党共闘のことなどを含めて福島議員のお話をお聞きしてきました。沖縄の話題の途中からインタビュー後半が始まります。早速お聞きください。
でその山城さんですけども、長期交留されましたよね、
はい、
それで、本当の些細なことで150日以上で、これを、まあ、国連でもこのことについて演説をしているんですけども、これ市民への弾圧でまさに共謀罪そのものだと思うんですよ。でこれをもう少し短くする方法っていうのはなかったんでしょうかね、弁護士の立場から何か、
うん、そうですね、だから私は山城宏さんが逮捕されて長期拘留されたということは、だから比喩はちょっと変かもしれませんが、百姓一揆でね、うん、なんかリーダーを貼り付けにしてる、いや、まあ、貼り付けたって別に彼はまだもちろん元気で頑張ってるんですが、うん、もうそれぐらいなんか本当にひどい見せしめであり、あるいは運動潰しでありって。でも山城さんがあの逮捕拘留されたことでみんな逆にっていうか、また心を一つに頑張ろうと思ったわけですね。だから議員会館の中でもてかいろんなところで山城宏一さんたちを救えっていう、そういう集会が開かれました。でひどいのはですね、彼はあの接見禁止がついていたんですね。ですから弁護士以外は会えない、つまり妻も家族も市民も会えないということなんです。それはひどくてですね、普通、まあ、みんなで応援するとか会いに行って山城さん頑張れとか、で山城さんもみんなに頑張れとか、そういう意思疎通コミュニケーションを市民と持つことを防いだ、あのブロックしたわけですね。だから弁護士しか会えなかったんですよ。だから妻も会えなかったんですね。だからそれは本当にひどいというふうに思います。でもちろん沖縄の弁護士はものすごく頑張っていて、 私もちょっと回数聞いて、まあ、何十回か何回かちょっとすいませんが、うん、保釈してくれるようにしていたけれど、なかなかそれがですね、保釈が認められなかったんですね。検察が強行に反対し、裁判所もそれを認めなかったんです。で、私はやっぱり彼が保釈されたのは人々の頑張り、釈放せよと、インターナショナルのアムネスティインターナショナル含め外国の NGO、 いろんなところが本当に世界から声が上がったっていうことも、うん、本当にあったっていうふうに思っています。だからみんなで声を上げようっていうのはやったんですよね、うん、それで152日目の保釈ですからね、うん、だから私は、まあ、初めから狙い撃ちして長期拘留してやるっていうふうに思ってたんじゃないかとも思っています、うん、それで共謀罪との関係で言うと、共謀罪っていうのは、まあ、治安維持法と共謀罪も、まあ、とても似てるわけですが、団体に対する刑事処罰規定なわけですよね、うん、で、治安維持法っていうのは参加罪、うん、まさに国体の変革、これも乱用されますが、うん、大本教や創価学会にも適用されちゃうわけですが、うん、と私有財産の否定っていう、まあ、漠然としてるけどそれの参加罪で、共謀罪は、まあ、共謀という、まあ、ものなわけですね。で、山城博司さんの3つ目の非事実は、去年の1月に辺野古のゲート前にブロックを積んだって、それはすぐ撤去されるんですが、それでですよ、1月に積んだということで、去年の11月に逮捕拘留され、12月に起訴になりました。だからもう1年近く前の話なんですよ、うん、私はこれはなんかないかっていうか、うん、何か山城博司を合流する理由はないかっていうので、だって1月にブロックを積んだのを警察は見ているし、うん、すぐ撤去されるんですよ、うん、だからそれが本当に威力業務妨害罪だと思うんだったら、てか私は威力業務妨害じゃないと思うし、うん、過罰的違法性もそれはないと思っているんですが、それが1月にやったことが11月に逮捕拘留ですよ。だから何かないかって本当にこう考えてですね、威力業務妨害罪、業務を妨害したっていうので逮捕拘留起訴したんだと思っています。ところで今度の共謀罪の中には組織的威力業務妨害罪も入ってるんですよ。で、これはまあ、共謀罪はかつて3回廃案になっているので、うん、自民党はかつて修正試案を作ったことがあるんですね、うん、その時にはこの組織的威力業務妨害罪も落としてるし、100いくつに減らしてるんですよ。そして受注すると必要的減免っていうのも削除してるんですね。でもこの組織的威力業務妨害罪って、例えば日照権、マンション建設反対、あるいは原発基地の前で座り込みをしよう、あるいはふるさとが使用済み核燃料がの処分場になるかもしれないから座り込もうとか、工場の前で、まあ、ちょっと規制を上げるとか、それはよく労働組合が威力業務妨害罪とか言われたりしますけれども、かつて弾圧されたことがありますよね。だからこの組織的威力業務妨害罪って本当に危険だというふうに思っています。で、組織的犯罪集団って何ぞやっていうのは条文上からはっきりしないんですね。これってマフィア対策のための条約だからテロとは関係ない、だからこそ直接または間接に利益を得る目的でっていう条文が入ってるんです。でもそれはないんですよ。例えば大真面目にこれを入れていたら別に利益を得る目的で NGO やってるわけじゃないから排除されるけれども、だからひどいんですよね。だから沖縄の弾圧のされ方を見ていると本当に共謀罪が悪用されかねない。安倍総理は一般人には適用されないって言いました。その通りなんですねと。でも一般人っていうのもよくわからないんですよね。警察と安倍さんが一般人じゃないと思ったら一般人じゃなくなるのかって言いたいですね。一般人って何なんですかと。
引退したら一般人です
ね。一般人って何なんですかって、嫌疑かけられた時点で一般人じゃないっていう答弁もありましたし、それから参議院に入ってひどいことに環境団体や人権団体もそれを隠れ れ身のにしているときは一般人じゃ対象になり得るって答弁したんです、私はなんか将来人権団体や環境団体に適用するための布石じゃないかというふうに思いました、でもこれは私たちは一つは共謀罪廃止していくっていうことと、2点目は一般人に適用しないって言ったからおかしいだろうと言って、この法律が作動を絶対しないようにそれはしていきたいと思っています、
使えないようにですね、
使えないように、
ありがとうございます。ちょっと話が逸れてしまうかもしれないんですが、実は私冤罪被害者を支援する番組なんかもちょっとやっててまして、でちょっと冤罪被害者の方とお会いする機会多いんですけれども、やはり日本の場合はとりあえず23日ぐらい交流ができて、その間一人きりにされて、ずっと昼も夜もお前がやったんだろお前がやったんだと言われて、最後にこうやりましたと言ってしまうというようなパターンで冤罪被害者になってしまう人がとっても多いようなんですけれども、その点は海外と司法制度が違いますよね。
全然違いますね。
この辺でやはりこう中世並みだって日本が言われてしまうんですけれども、共謀罪のことがあってもなくても、なんかこうとっても警察にいいように利用されている気がするんですが、ここはどういうふうに変えていくことができますでしょうか今後。
はい、まず代用監獄を廃止すること、それから任意の捜査の段階も含めて全て、可視化して、全部録音して、つまり任意の時からやらないと、任意で取り調べをしている時は否認してるけれど、場合によっては自白も耐えられなくなって、もう誘導に従ってやってないけれども一生出られないなんて言われたら大変なんで、重罰になったら大変なんで、自白し始めた時点からじゃあそれから強制捜査っていう勾留所を取ってやるみたいなことになりかねないので、それは任意捜査の時点から全ての犯罪について全部録音可視化すべきだというふうに思っています。それから本来であれば弁護士の立ち会い、アメリカだとミランダルールがありますから、それはやるべきだというふうに思っています。つまり、捜査する人とその身柄を管理する人が日本は一緒なわけで、どうしても取り調べ時間が長くなるとかですね、というものがありますからね。
そうですね。
だからこれちょっと話がずれるんですが、地位協定の見直しで日本はご存知、日本の警察が身柄の交留ができないわけですよね、だからそれはアメリカが身柄を引き渡して日本の警察は身柄を持っていると。だから米兵が加害者である場合と日本人である場合でなかなかその捜査が変わったっていうのが沖縄などでも言われてるわけです。でアメリカ側は、日本がミランダルール、弁護士の立ち会いや代用監獄の問題、弁護士の立ち会いがないことや代用監獄制度があるから身柄の拘束はダメだって言ってるんですよ実は。
そうですね。
だからそれは私は地位協定の見直しをすべきで、加害者が米兵だったら身柄の交流が日本の警察ができないのはおかしいと思っています。だけれどもそれと同時に日本のその取り調べの状況も変えないといけないですよね。それから逮捕令状とそれから捜索検証令状の却下率って 0.02% ほどなんですね、そうすると本当にその自動販売機のように出されてチェック機能がないじゃないかということも含めて、日本のその、捜査の在り方ってもっともっと見直す必要がありますよね。でも加計学園と森友学園を経たこの安倍内閣の下でこのなんか恣意的な運用は何なんだろうかと思いますね。籠池さんのところに捜索が入ったけれど行くところが違うでしょうと、もっと巨悪に立ち向かえっていうふうにこう思いますし、それからもう一つあるジャーナリストの準強姦罪である女性が顔を出して、そして訴えました、で彼女のその準強姦の問題に関してのジャーナリストが、加害者だということで、捜査が始まり逮捕令状ももらった、しかし執行に入ったにもかかわらず当時の、警視庁刑事局長、菅官房長官の秘書官だった人が中村至さんがそれを取り消したと言われている、これは準強姦罪のもみ消しじゃないか、つまり安倍総理を、支える、その記者だから立てつく記者だったら別だけれど、その応援団の記者だから握りつぶしたんじゃないかと、言われているわけです、その中村さんは今、 当時は、まあ、これもだから究明しなくちゃいけないんですが、はい、警視庁の刑事局長だったんですが、うん、今警察庁刑事局の組織犯罪対策本部長で、まさにこの共謀罪の担当者なわけです、はい、何が言いたいかというと、そのこの安倍とも利権特区じゃないけれど、何が問題になってるかというと、自分にとって、だから日本会議や思想信条を同じくする人や、40年来の腹心の友や、自分を応援してくれる人に関しては、手厚くし、いろんな特典やいろんなことを、便宜を図り、いろいろ応援し、まあ、少なくとも籠池さんを、途中までは、安倍夫妻は熱烈応援していたわけで応援する、はい、一方で盾つくとか、安倍総理にとって利益でない不利なことをきちっと証言する事実を言う人に関してはむしろ葬り去ろうという力学が働いていて、口封じをしようとかですね、こういうふうに刑事手続きが使われたら本当にダメですよね。安倍総理のために刑事手続きがあるのではありません。安倍内閣のために刑事捜査があるのではない、うん、あなたの都合のいいようにやったらもう正義はどこにもなくなっちゃいますよ、うん、と思いますね。
すみません、もう一つちょっとくどいようで申し訳ないですけど、袴田巌さんの、うんうん、もう相当ご高齢で、もう検察も死ぬのを待ってるんじゃないかって言われてるんですけども、やっぱりこう当時事件にかかった人もあいつを死刑台に連れ戻すなんて言って全然反省しないんですけど、こんな責任取らない警察検察がこの共謀罪手に入れたらそれこそ大変だなと思うんですけど、なんでこんな責任取らないで日本の司法が済むんですか。
いや私も本当にそう思います。袴田さんの事件は私は弁護士ですが、担当弁護士ではないので、まあ、報道や雑誌や集会の中での話なんですけれども、でもあれは DNA がズボンが全く入らないとか、DNA が一致しないっていうのが言われていて、そして弁護士と彼が接見しているのがそれのテープを、まあ、隠し撮り録音していたっていうのも明らかになったじゃないですか、たくさん問題があって、明らかにそのズボンが違うとかですね、大きさが入らないとかですね、彼が犯人でないっていうことが明白でありながら、なぜ再審開始無罪にならないのか本当におかしいというふうに思います。これはメンツとかそういう問題ではないでしょうというふうに思っているんです。だから例えばイギリスなどでも冤罪事件が起きるんですね。パブっていうか、あれディスコですか、爆破事件があって、そしてこれは、IRA が確かやってたんですが、違う割とこう、その辺の、ちょっと若者たちの、がこう、一網打尽になって、そして すごい取り調べを受けて、という問題があって、それが、でもそれは冤罪だったということが明らかになって、イギリスはそれで調査委員会が立ち上がって、捜査の可視化が非常に進むんですね。だから取り調べ室に、ビデオっていうか全部、資格がないようにこう撮れるようにして、頭を叩くとか、いろんな、拷問、あるいは拷問に近い脅迫が行われないようにしようとか、だから私は冤罪事件、日本だって死刑台から生還したって言われてる人たちが4人いて、そういうことがあったんだったら、やっぱりそれは冤罪で、根本的な反省のもとに、代用監獄はやめようとか、すべての任意捜査からの捜査の可視化をやろうとか、だから制度の、その個人が悪いっていうよりも制度、そういう冤罪が起きないような制度を変えていくっていうことが必要なのに、そこがまだやりきれてなくって、それをやらなくちゃいけないっていうふうに思っています。
ありがとうございます。
はい、都議選が近くなりました。で、大きな争点としてオリンピック・パラリンピック豊洲問題などがありますけども、野党はどのように戦うべきだと思いますか。
はい、やっぱりこれは今の政治を変えようということですね。だから私は一言で言えば、本当に都政を都民に取り戻す民主主義だということだと思います。で、豊洲社民党は明確に豊洲移転に反対です。でも今の時点で自民も民主も都民ファーストも豊洲移転賛成じゃないですか、これはダメだと思いますね。さあ、なぜならば後から戻るって言ったって、5年でも何でも豊洲に行ってしまって、あそこ物流センター ターにすれば小池さんの案でも仲買人の人たちはもう仕事できないですよ、うん、つか今の築地はなくなっちゃいますよね。でそれと豊洲ってやっぱりその便箋などが基準値よりもものすごい量が出る食べ物を扱う場所としては誰が考えても当初から不適切だったんですよ。だからやっぱり都政にメスを入れる、だから石原都政の下で自民党公明党の下で一体どういう決定して何なのかっていうことメス入れないとダメですよね。で都市あの東京都はあのその政策決定やお金の使い方も一体どうなのかってメス入れないといけない。だから都民ファーストじゃなくて都知事ファーストになっちゃいけない。だから石原都政の時に自民党や公明党っていうか都議会があの時一票差なんですよ。2011年3月11日、まさに東日本大震災の時にある議員が一人寝返ったために、その一票差で豊洲に決まるんですね。まあ本当にそれもちょっとひどいと思うし、だから都知事に従うっていうんじゃなくって本当に都民のために、うん、都知事ファーストじゃなくって、本当に都民一人一人のために、まあ、都政をやるんだって、暮らしやすい都政を作るんだっていうことだと思います。でも一番はやっぱり豊洲ですよね。こういうなんかひどいことを許しちゃダメですよ。だから加計学園、森友学園を許しちゃいけないように、豊洲問題も中途半端で幕引きさせちゃダメですよ。
都知事ファーストってなんかの安倍ファーストと同じだもんですね。
安倍ファーストと都知事ファーストじゃダメです。ダメですね、やっぱり主人公は有権者一人一人ですから。
うん、ですよね。
私は議席ファーストかと思います。すいません。はい、ですね、もうそろそろ時間も差し迫っているんですけど、はい、共謀罪の強行採決でですね、非常に悔しい思いをしている国民の方も多いと思うんですが、この数日安倍政権の支持率が急落していると報じられています。これは少し巧妙が見えてきたような気もするんですが、衆院選はですね、社民党としてまたは野党全体としてどのように戦われるおつもりでしょうか。
はい、安倍総理は憲法9条を変えて戦争の本当にできる国にしようとしている、自衛隊を明記するって言ってるけれども、それは安保関連法、戦争法がある、それを合憲化するために、解釈改憲してそれを合憲化するためですから、明記される自衛隊は集団的自衛権の行使をする軍隊なんですよね。だから9条1項2項を3項が完全に破壊する。安倍総理ってやりたいこと1個だけだと思うんですね、憲法、日本国憲法、まあ変えること、9条を変えることですね。だから野党共闘です。とにかく安倍内閣を倒す、3分の2を取らせない、安倍総理より近い全ての人と手をつなぐっていうふうにしていきたいと思います。でも私は安倍内総理は次の衆議院選挙と同時に国民投票する可能性もあるというぐらい危機感を持っています。来年。とするとですね、むしろ一日も早く安倍内閣を倒さなくちゃいけない、つまり秘密保護法、戦争法、共謀罪、もう自民党は今9条改憲、それを来年っていうふうに思ってると思うんですね。意外と早くっていうか、とてつもなく早くやってくる。だから一日も早く安倍内閣を倒さなくちゃいけない。で、安倍内閣を倒すのは実は簡単です。あなたが安倍内閣を支持しないと思えば安倍内閣は倒れます。
わかりました。ありがとうございます。最後の質問になってしまったんですけども、まあこれどちらかというとお願いに近いんですけれども、前回の選挙ではですね、野党側の PR というか、歌い文句がですね、安倍政治を許さないとかっていう否定文が多かった気がして、自公政権側はですね、日本を取り戻すとか、美しい国、希望が行き渡る国など、意味が不明なんだけれども、肯定文が多いという。これはなんか一般の有権者にとっては、もしかしたら重要なんじゃないかって、私勝手に思ってるんですけども。
いや、その通りですね。
で、ここは向こう側には結構優秀な宣伝マンというか、ちょっと企業名言えないんですけどもついてるじゃないですか。これはイメージコントロール、
ね、だから新しい政治を作ろうとか、政治を変えよう、未来を作ろうっていうスローガンで、などのスローガンで、でも ポジティブな、
はい、
イエス国民ってイエス有権者ですよね、はいはい、今有権者が主人公なのか、うん、いや安倍友が安倍さんを中心としたお友達一握りの人が本当にこの独裁者の人々が主人公なのか問われていると、うん、そうするとどういうのがいいですかね。でも民主主義を取り戻すっていうとあれですかね、取り戻すになるけど、はい、民主主義を取り戻す、未来を変えよう、未来を作ろう、はい、あるいは新しい政治をみんなで作ろうっていうことですかね、う
ん、ですよね。あのオバマさんの時のイエス・ウィー・キャンってすごく良かった
です。そうですね、イエス・ウィー・キャン、だから世田谷の保坂信人区長なども、世田谷イエスとかやってますもんね。そ
うです
ね。
だなんかこう何でしょう、あの
イエス
否定、あのよく子供を叱る時もあの褒めてからとか、
そう
です
ね、
今世の中出回ってるんで、
まあそうですね、
やっぱりぜひ肯定文でね、
はい、
あの野党共闘を実現していただきたい、
は
い、
僕がね署名を取る時にはあの国際政治の民主主義取り戻しましょうって言ったら署名がたくさん集まりました。あの共謀罪反対の署名が。
あ、そうですね、分かりました。民主主義を取り戻そう、
ぜひ、
はい、
ぜひ、
はい、ありがとうございます。
お忙し
いところありがとうございました。
はい、インタビュー後半お聞きいただきました。いかがでしたでしょうか。
そうですね、みずほさんもですね、まあ、後半の方でお話しされてましたけど、その、はい、やっぱり、まあ、都議選が終わってですね、憲法改正のですね、やっぱりそういうことが出てきて、
そうですね、
その秋の臨時国会までに、はい、まあ、自民党もですね、その草案を出していくというような方向だとかですね、
はい、急にね、
いうような形がありますので、はい、やっぱり我々はそういったことも、見据えてですね、
はい、
いろいろ考えて、やっていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いました。
はい、そうですよね。私の職場でもですね、話しててどこにいるの入れていいのか分かんないわっていう方、まあ、一般のですね、市民の方って割とそういうことが多いかと思うんですけども、そうした時にまあ、私なんかやっぱり野党共闘を進めたいなと思うんですけども、やはり野党共闘するにあたってポジティブメッセージっていうのをね、インタビューの中でおっしゃってましたけども、そうしたところってとても大事かと思うんですよね。戦争法、原発、TPP、共同財とかの反対のメッセージを送っても、まあ、それでも3分の1ぐらいの議席は取れるんだということを、3分の1少なくないと思います。まあ、医療とか介護ですね、経済、教育、保育、どんどんポジティブメッセージで取り入れて選挙メッセージをしていただければもっといけるんじゃないかなっていう、私はそういうのを思いました。
はい、南さんの職場では、はい、皆さん政治の話とか選挙の話普通にされるんですね。
まあ時々ですね、はい、
ちょっと羨ましいなと思う。私の職場では政治の話なんかはタブーなんですね。なんで私が思ってるのは、やっぱ市民一人一人が政治が自分たちの生活に大きく関わってるってことをもう少し意識して、一人でも多くの方が政治に興味を持ってもらいたいなって普段思ってるんですけれども、はい、というわけで、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。南と W 西尾でお送りいたしました。また次回お聞きください。失礼いたします。
この番組に対するご意見ご要望リクエストはメールアットマーク温泉村ドットネット、メールアットマーク温泉村ドットネットまでお寄せください。みんなの民主主義歩みの会に参加してみたい方も大募集中です。この番組はみんなの民主主義歩みの会の提供でお送りいたしました。